10月3日月曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、みつみです。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していく10分間です。今週は子どもたちを中心に IT の力を使って安心安全を届けているこの方にお話を伺っていきます。株式会社ガッコム代表取締役社長、山田洋次さんです。山田さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まずは山田さんの会社、株式会社ガッコム、はい、どんな会社なんでしょうか。
2010年に設立した会社になってまして、はい、子育て教育に関するデータ、それからその付随サービスをですね、提供する教育 IT ベンチャーとなっています。で、今新経済連盟というですね、楽天さんとかサイバーエージェントさんを中心とした経済団体にも所属しているんですけれども、まあ、我々のビジョンはですね、オープンデータ&オープンチョイスフォーチルドレンと、データをオープンにすることで子どもたちの選択の幅を広げていきたいというふうに考えて活動をしております。はい。で、まあ、さまざまサービスあるんですけども、まあ、一つ目、社名になっているガッコムというですね、学校情報を提供するサイトであったりとか、それから不審者や治安情報をですね、提供するガッコム安全ナビというサービス、それからガッコム結び子ども食堂マップという子ども食堂の情報を提供したりということで、子育て教育に関する情報を、まあ、IT の力を使って主に保護者の方向けに無料で提供するというサービスをやらせていただいております。
もう IT 全然ダメなんですけど、はい、ダメって言ってちゃダメなんだけどそんな私でも非常にガッコムのやってらっしゃることって見やすいし、分かりやすいし、すごくデジタルが苦手な方にとってもアクセスしたいなって思えるものですよね。
ありがとうございます。そうですね、見た目見やすいようにであったり、はい、直感的に分かるようにというのをこう気をつけながら作ったりはさせていただいています。
ホームページ拝見しますと、2019年には数々の賞を受賞されていまして、はい、例えばキッズデザイン賞、はい、2019では子どもたちの安全安心に貢献するデザイン部門を受賞、はい、でオープンデータ、ビッグデータに関する優れた取り組みの表彰では OKFJ 賞を受賞、アーバンデータチャレンジ2019 with 土木学会インフラデータチャレンジでは銀賞、さらに内閣官房のオープンデータ100にも選定されていて、
ありがとうございます、はい、
でなおかつ無料で発信ですもんね。
そうですね、うん、先ほどのビジョンにも掲げている、まあ、データをオープンにすることで子ども選択の幅を広げたいという形なので、はい、まあ、できるだけこの無料で皆さんにお届けしたいという、そういうビジョンでやらせていただいてます、う
ん、
はい、
この山田さん、シビックテックは、
はい、シビックテックというのは、まあ、我々が活動している領域なんですが、はい、言い換えると、まあ、市民がデータやテクノロジーの力を使って社会問題を解決する活動の一つになってまして、まあ、日本全国でも、ね、世界的にでもさまざまな国で行われている市民活動になってます。で、まあ、ちょっと多少語弊あるかもしれないですけど、分かりやすく言うと IT やデータに強い人が、まあ、その力を使ってやる、まあ、社会貢献だったりボランティア活動みたいな形で捉えていただければなと思います。あ、まあ、例えば料理が得意な人だったら、はい、まあ、子ども食堂をやろうとか炊き出しをちょっとお手伝いしようみたいなボランティアがあったりするかと思いますし、うん、まあ、動物好きの方だったらこう動物保護とかですね、いろいろな社会貢献があると思うんですが、じゃあ IT とかパソコン、それからデータなんかが得意な方がどういう社会貢献活動ができるのかなっていうのを、その一つの受け皿がこのシビックテックという活動になっておりまして、まあ、最近少し、はい、いろいろ広がっている活動の一つになっています。で、あと、そうですね、具体的に例えば地域ごとのゴミ出しのスケジュールをこう分かりやすくアプリにする活動をされている方がいたりとか、はい、あとは保育園の場所を地図で簡単に探せるようにしたりとか、うん、あと学校の給食をアプリで見れるようにしたりとかですね、まあ、いろいろなこう活動をして、まあ、いろいろなデータを使って市民の活動をより分かりやすくするようなものをこう技術者の方がボランタリーベースで作ったりとかいうような活動になっていて、まあ、ガッコムも我々もまあ民間企業、営利企業ではあるんですが、まあ、そのシビックテックの一つとして国や行政に代わってですね、子育て教育に関する情報を分かりやすく、視覚的に提供するような形でやらせていただいております。
はい、山田さん、このシビックテック活動というのはいろんなところでやられているんですか。はい、
そうですね、こうした活動は世界的に進められておりまして、はい、今の世界的にだとコードフォー〇〇っていう団体が、いろいろな団体があります。コードっていうのはプログラムの コードなんですけれども、まあ、プログラムを使って社会貢献をしようという団体がありまして、まあ、その走りとか一番先駆けになったのがコードフォーアメリカになってます。で他にはコードフォーヨーロッパだったりコードフォーブラジルといって、まあ、世界各地にそういう活動する団体があって、で日本にもですねコードフォージャパンというのがまずあります、はい、で加えてさらに日本国内 その地域ごとに例えば北だったらコードフォー札幌、南ならコードフォー沖縄で、もちろんコードフォー横浜もありますし、私は川崎ならコードフォー川崎というのもあるというのが、うん、各地域でやられている団体になってます。で例えばその地域で私の川崎だったりしますと、最近だと神奈川県内の新型コロナウイルスの感染状況をこうデータで見られるサイトを作ったりとか、はい、それから川崎市内のお弁当マップをこう作ってテイクアウトしやすく、うん、まあ、飲食店をこうサポート応援しつつ皆さんも使いやすいようにということをやってみたりとか、まあ、それから飲食店支援のための LINE ボットを作ったりと、まあ、なんかそういうような形で IT の力を使って、それからデータを使って市民の皆さんがこう使いやすいものを何かご提供したいという、そういう活動がシビックテックという活動になっております。
うん、そのコードフォー川崎、例えばそのお弁当のマップだったりとかっていうことなんですけど、はい、それは例えば住んでらっしゃる方からリクエストをいただいて、じゃあ作ってみようかってなるんですか？
なるパターンもあるんですが、まあ、比較的我々が自分たちでやろうだったり、はい、あとは他の地域で類似のこう活動がされていて、他の地域がやってるのを見て、あ、それいいねっていう、うちでもやろうかっていうので、それを同じようにやったりで、場合によってはですね、オープンデータだけじゃなくて、そのオープンソースといってプログラム自体もオープンになっている場合があって、
はい、
まあ、そういう場合はそのままそのプログラムを使うことで、同じ仕組みをそのまま自分たちの地域でも使える、データだけ変えれば、例えばお弁当マップのオープンソースがあれば、まあ、それでもともと作られた地域のものを川崎に持ってきて、川崎のデータだけ入れればそのまますぐに使えちゃうっていうですね、まあ、そういうようなこともできたりというので、いろいろな地域でこうオープンに活動しているというのがシビックテック活動になってますね。
じゃあやっぱりそういう、まあ、プログラミングだったりとか、はい、IT に強い方だからできるボランティアってことなんですか？
そういう方もやっぱり多いんですが、でも実はそうじゃない方も結構いらっしゃるんですね、はい、で結局やはりじゃあ先ほどのお弁当マップだったら、はい、じゃあお店を調査しなくてはいけない、うん、でお店に実際に行って、じゃあ場合によって写真を撮りましょうとかですね、実はあまり、まあ、IT にそこまで、密接ではない作業っていうのも非常に多くてですね、でですのでシビックテックの中でもそういったプログラムを書けない方すごく多くいらっしゃいますね。
なんか今日ねディレクターが、はい、あ、私はやれることないななんて思ってつい、はい、SNS 閉じちゃったって言ってたんですけど、
はい、
ということは、まあ、やろうと思えば活動したければ、はい、ちょっと問い合わせてみるっていうのもいいですかね。
そうですね、ですので実際のコード4の代表がプログラム書けないっていう団体も結構あります。
ちょっと待って、山田さんコード4川崎の、はい、今お名刺拝見してるんですが副代表ですよね、
はい、うちは代表も書けるんですけどでも書けない方が代表やっている場合もあるぐらい、うんうん、まあ、そういう、まあ、逆にただこうパソコンが好きな方多いですね。でもこう例えば黙々作業したりとか、うん、スマホで何かやったりするのが好きな人は、まあ、やっぱり多いかもしれないんですけども、プログラムまで書けなくても全然大丈夫っていう形ではありますね。
今コードフォー川崎で例えばこういう方募集してるとか、こういう方来てくれるといいなってあります？
今そうですね、それこそなんかデザインが得意な方とかね、我々今結構エンジニアが多いので、まあ、そういうことができる方がいらっしゃったらすごく助かるなとか、あとこう地元の活動をすでにやられていて、そこに IT を入れたいなっていうような方とかも、で実はコードフォー川崎は今毎月 IT 相談会っていうのを開いていまして、
はい、
まあ、そこにこう何でもいいから IT について相談したい人がこう来て、いろいろその場で解決できるか解決したりお話をしたりみたいなことを、そんな活動もしていますね。
じゃあパソコン持ってってこの使い方わかんないんですけど、
あ、もうそれも含めて
あ、そんな相談まで、
はい、まあ、ただ時間内にね、はい、できればという話ではあるんですけどでもホームページ作りたいんだけどみたいな方が相談に来たりとか、IT 系の就職どういうところがいいでしょうみたいな、相談に来たりとか、はい、まあまあいろいろこう活動として広げていくためにそんなこともやっていたりしています。
へー、1日24時間じゃとっても足りないですね
そうですね、最近すごく忙しいですね。
ねえ、
はい、
山田さんをお迎えする前に、
はい、
このちょっと YouTube 見といてくださいっていうので、川崎の YouTube 、はい、あれ拝見したんですけどあれもそのシビックテックの一つなんですか？
そうですね、 先ほどテクノロジーとデータを使ってというふうに申し上げたんですけども、あれはデータを主に使っていて、まあ、私は川崎に住んでおりまして、はい、でコードフォー川崎という団体の副代表もさせていただいているんですが、川崎っていうとなんか治安が悪いってよく言われるんですね。でなんですけど、じゃあ実際治安が悪いのかというと、データで見ると実は政令市の中でもベスト3にいつも入るぐらい、治安が良い都市だったりするんです。まさに横浜と同じぐらいだったりするんですけど、まあ、意外とそれって知られていない、分かっていないということで、まあ、それをこうミュージカルで分かりやすくデータを使って川崎がどんな街なのかを、PR 動画としてまとめたっていうようなことをさせていただくっていう、そういう活動もしたりしています。
はい、その、まあ、6分ぐらいの長さでこうサクッと見られるんですけど、はい、私は県外出身っていうのもありまして、全く川崎に対してネガティブなイメージ持ってなかったんです
か。持ってなかったです
か。持ってなかったので、
じゃあよかったです。
いや全然で、むしろね、なんか便利だし、はい、なんかいろいろ緑とかもあるし、まあ、7個ありますから、はい、それぞれの魅力があっていいななんて思っていたんですけど、うん、でそれでポチッと押して始まったら、え、すごいすごい、こんな風にみんなから見られてるのなんかそれもまた新たな発見でしたし、
そうですね、
その短い中ではあるんだけど、やっぱり山田さんたちがお持ちのそのしっかりとしたデータを元にだったりするので、はい、それが見ていて本当分かりやすかったですね。
ありがとうございます。私もデータを使って我々は作詞をさせていただいたんですけれども、
書いてあった
、こう詞が多すぎて、うん、出来上がった曲がラップになっちゃった
っていう、うん、あ、そっかそっか、へえ。でもそこもなんかね、若手の方たちと、
そうですね、川崎ならではな形にはなったなというふうに思ってます。
はい、はい、だから三角おむすびも川崎発祥なんだと思って。
あ、そうなんですよ、実は
ねえ、だからそういうふうに、なんだろう、やっぱり見せ方とか、まあ、分かりやすさとか、そういったことをうまくやってらっしゃるのが、ね、山田さんたちだなと思います。
ありがとうございます。
もうぜひ皆さんも本当に無料でいろいろ提供してらっしゃいますので、そちらを見ていただきたいのと、で小中学校に通うお子さんのいる方は一度見てみると本当得られる情報たくさんありますよね。
そうですね、特にその小中学校のお母様が欲しいだろうなという声を受けて作ったものとかも多くありますので、その安全ナビとかですね、はい、安全情報もお母さん方の声を受けて作ったサービスだったりしますので、うん、ぜひ見ていただきたいなと思っております。はい、
2010年から始められて、はい、ここまで12年ぐらい経ちましたけれども、はい、なんか変化って感じてらっしゃいます？
そうですね、まあ、以前はそれこそ情報がなかなかオープンになってなかったんですね、我々最初にやった頃はだったんですけども、だんだんその自治体の方もオープンにすることに少し抵抗感もなくなってきているのかなっていうのもあって、まあ、我々もすごく情報を集めやすくなったっていうところもあったり、あとは前まではですね、逆にこうあまり情報出したくないっておっしゃるような自治体もいたりしたんですけど、最近では逆にむしろ喜んで出しますだったり、それから実際に問い合わせをすると、うちガッコムさんにデータ出してるんでそっち見た方が分かりやすいですよってうちに流してくださったり、
はいはい、
まあ、少しずつ市民権をこう得てきているのかななんては思っております。うん、
ただ本当あれ全国ですから、
はい、
とんでもない数を、
はい、
ね、山田さんたちガッコムやってらっしゃるってことですよね。
そうですね、もう非常に泥臭く、こうなんなら紙を見ながらですね、データをデジタルに移したりとか、
はい、
それから実際に窓口に行ってデータを取りに行ったりとかですね、そういうこともしつつ、まあ、いろんな方法を使ってなんとか集めて皆さん見やすいように統一フォーマットで出しているというような形ですね。
へえ、ガッコムって、まあ、それだけのことをやらなきゃいけないわけですから、100人ぐらいいるんですか？
全然まだ小さい会社で、
はい、
まだ十数名というような形でやらせていただいてます。
今私が思わずもう声を出すこともできなくなるぐらい、十数名であれだけのデータをですか？
まあ、やればやるほどだんだんノウハウは溜まってきて、こう少しずつこう広げていけてるってところはありますね。
あ、12年の中でももうアップデートもう常に更新されつつっていう感じですかね。
はい、はい、
皆さん、まずは、後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきますので、そちらから覗いてみてください。では山田さん、明日は日本全国の保育園、幼稚園、小学校、中学校のリアルな情報がわかる学校教育情報サイト、ガッコムについて詳しく教えてください。
はい、
FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜スタジオにお迎えしたのは株式会社ガッコム代表取締役社長山田洋次さんでした。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。